皆さんおはようございます。
おはようございます。
寒い中朝早くから来てくださりありがとうございます。今私たちは大変な時代に直面しておりますので、今日は本当は2019年の予言的見通しについてお話ししたいと思ったんですけれども、前回資料の最後にコリント人への手紙のパウロとの関係ですね、その表を挙げましたので、今日はその続きとしてコリント人への手紙第1から1章と2章となりまして、そして次回2019年の聖書的な見通しですね、それについて考察していきたいと思います。そして3月からまたこのパウロの宣教に戻りまして、コリント人への手紙3章から学んでいきたいと思います。それでは今日は使徒パウロの宣教の14番目になります。コリントでのパウロについてまず見ていきたいと思います。このコリントでのパウロに関しては、これは第2次宣教旅行の時にパウロがフィリピからずっとマケドニアの方からそして下ってきてギリシャに来たということが書かれていますね。フィリピからテサロニケ、そしてベレア、そしてアテネに来て、アテネから今度はコリントの方に向かったということが書かれているわけですね。でこれは第2次宣教旅行の時です。でこの、コリントへ向かった時のパウロは非常に弱く恐れおののいていたという表現が、コリント人の手紙に出てくるわけですけれども、宣教がなかなかうまくいかないというよりも、ユダヤ人から非常な迫害を受けたんですね。そしてもう死にそうになるような逃亡者のそういう生活をして、そしてコリントまで来たというそういう状態です。ですから非常に弱りきっていた状態でコリントに来たわけですね。でそこで神の配慮があります。それはユダヤ人夫婦のアクラとプリスキラとの出会いなんですね。こういった出会いに関しては私たちは、偶然とか当たり前という思うんですけれども、全て神の配慮のもとに置かれています。パウロが励ましが必要、誰か自分の助けになるような人たちを必要としていた時に巡り合ったんですね。というの、ここでパウロは、自分と同職の、天幕作りの職人である彼らと一緒に生活することになります。そして生計を立てながら、このコリントでの宣教を始めたわけですね。でここで宣教を始めたんですけれども、コリントにおいても結局はパウロはシナゴブ、ユダヤ人の教会堂から追い出されることになります。でそれまではキリスト信仰に関しても特にキリスト信仰のための教会堂があったわけではないんですね。ですからユダヤ人の教会堂を使って、そこで聖書の解き明かしですね、それが今までとは違う、ユダヤ教の解き明かしとは違うという形でキリスト信仰を打ち出したわけです。そういった形で同じ教会堂を使っていました。ところがついにシナゴグから去らなければいけないような事態になるわけですね。迫害です。そこでパウロは組織化された宗教からは追放されることになりました。そして街道の隣にユストという人がいたわけですけれども、この人と一緒に単立の宣教の働きを開始しました。単立です。組織ではないんですね。ですからコネクションがないということです。すべて神と自分との関係、神からの啓示を受けてそれをこの世に伝えていくという宣教が始まったわけです。往々にしてこの世の人々、体制、組織から拒絶されるということは、これは神の御旨が背後にあると言えます。本物を残すための主のご介入という受け入れ方ができます。主が受け入れられたことの印としてパウロは単立の宣教の働きを開始することになったわけですね。ですから組織に毒されない純粋なキリスト信仰ですね、それを伝えることが始まったわけです。コリントで改心したユダヤ人の数は、使徒の働きなどを見ますと3人の名前しか挙げられていないんですね。そのようにユダヤ人の街道から追い出されたということは、 ユダヤ人宣教から離れたということです。ということはほとんど対象が異邦人になったということですね、ですからほとんどの改心者は異邦人であったということになります。パウロがそのようにして2年少しの間コリントにいたわけですけれども、まあ、ほとんどツラノの工場で、ユダヤ教のシナゴグには使えなくなったのでツラノの講堂を借りて宣教したということを先回学びました。そのような形で2年とその前のことも含めて大体2年3ヶ月ですね、コリントで宣教して、そしていよいよコリントを去ったわけですね。でこの去った後今度は、アレキサンドリアから、このアポロというユダヤ人が、実はエペソにやってきて、そしてエペソからコリントに来るという、事態が起こるわけです。でこの、アポロはエペソで誰に会ったのか、先ほど名前が出たアクラとプリスキラ夫婦ですね、この人たちは、エペソに残って、そこで、まあ、教会設立の働きをしていたわけですね、そこでこのアポロに出会い、そして、このアクラとプリスキラ夫婦はまだアポロが知らなかった、イエス・キリストと聖霊の名によるバプテスマ、そのことを説明したわけですね、話を聞く心のゆとりというか謙遜のあった謙遜さがあったアポロはそれを受け入れたわけですね。そこで神の道をもっと正確に知って、その後、このアポロはコリントに移ることになります。ですからアポロがコリントに来た時ちょうど、パウロがコリントを去った後にアポロが来たわけですね。ですから、この指導者が空白になっているところにアポロが来て、そしてコリントの教会でも、メッセージを伝えていくことになるわけです。こういったタイミングというのはやはり背後で神が司っておられるということが言えるのではないかと思います。まあ、このような形で、コリントでのパウロの状態、それは、これからコリント人の手紙を学んでいきますといろいろと詳しいことが分かってきます。そこでこの パウロのコリント教会との、関わりなんですけれども、前回資料の最後に表を掲げまして、その表を見ていただきますと、パウロとコリントの教会との関わり、訪問とかそれから書簡を送ったりするんですね。その内容に関して詳しいことが分かります。まず第二次宣教の時パウロはコリントに行き、そこで教会を設立しました。そして2番目は第三次宣教の時ですね。少し時間を経て、前にあなた方に送った手紙というのが、これはコリント人の第一、今日学ぶところに出てきます。前に送った手紙を実はコリントの教会に出しているんですね。前に送った手紙で、これはまあ紛失した手紙のようです。そして3つ目は、エペソからコリント教会に宛てて手紙をが送られてきます。あ、ごめんなさい、エペソにいたパウロのもとにコリント教会からの手紙が送られてきたんですね。でそれを受け取るということが書かれています。そしてその次は、パウロに賛同しないコリント教会の人たちに、この受けた手紙の返事としてコリント人への手紙の第一を送ったということになります。それが今日私たちが学ぶコリント人への手紙第一ということになるわけですね。問題がコリントの教会に起こっている、どうもパウロの語ったことに賛同しない者たちが増えているようであるという、そういう状況がですね、そこでコリント人への手紙を送ったわけです。そして5つ目は、パウロがコリントを訪問するということですけれども、これが実は、パウロの2度目のコリント訪問ということになります。でこれは、ずっとこう注意しないで読んでしまうとうっかり見落としてしまうわけですね。でもパウロは明らかに2度目のコリント教会訪問をしています。エペソにいた時にコリントの教会を訪問したわけですね。でこの時に、パウロはどうなったか、これはこれから学んでいけば分かるんですけれども、 実は問題を起こしていた人によって非常な個人攻撃に見舞われるというのがこの2回目の訪問なんですね。ですからパウロにとって非常に苦しみ悲しみの訪問であったということが言えます。そこでパウロはエペソに戻った後非常に厳しい手紙、戒めの手紙を送るわけですね。2度目の訪問でパウロが経験したのは自分を攻撃するキリスト者たちなんですね。でそれに対して非常な悲しみを覚えた。そして間違った、教えも随分教会の中に入り込んでしまっている。そこで厳しい手紙です。問題を起こしたものを戒める手紙を書きました。この厳しい手紙というのも聖書の中には載せられていないようです。つまり紛失した手紙ということになるわけですね。それから7番目なんですけれども、テトスがおそらくこの厳しい手紙を持ってテトスがコリントを訪ねたわけですね。そしてまたコリントからその状況ですね、その手紙を見てコリントの人たちがどのように反応したか、それを知らせるためにまたテトスが戻ってくることになるわけです。パウロはその時はエペソにいますからエペソに戻ってくることになるわけですね。しかしエペソでもいろいろと問題が起こります。いろんな騒動が起こった後、そろそろ引き上げる時期であるというふうにパウロは感じているんですね。そしてまたこのコリントの教会の結果を早く知りたいという思いからエペソで待っていないで、トラスを経てマケドニアまで出ていくということになります。で地図を見ますとコリントとそれからエペソっていうのはエーゲ海を経て対岸、まあ、ほぼ対岸にあるわけですね。ですから船で行けばすぐの距離のように思えます。しかし船ではなくて当時はずっと迂回して大陸前で行きますから、ずっとマケドニアまで行ってそしてマケドニアから今度は下ってきてコリントに入ると、そういう形だったわけです。そこでエペソにいたパウロはマケドニアの方まで行ってそこで実はコリントから戻ってきたテトスに会うことになるわけですね。でテトスは、コリントの教会があの手紙を見てどうなったか、その結果知らせを持ってきたわけです。その結果は良い報告だったんですね。パウロの涙ながらにして書いた厳しい手紙に対してコリントの信徒たちが答えたわけですね。そのことをテトスは知らせに来て、そしてパウロとこのマケドニアに会った。そしてマケドニアから再びテトスはコリントに使わされることになるわけですね。でそしてこの時にパウロが送った手紙というのはコリント人への手紙第2ということになります。この手紙は問題が解決したことに対してパウロが非常に喜んで書いた手紙です。ですから第1と第2の内容が違うのはそういういきさつが背後にあるということですね。パウロ第2の方は非常に喜んで解決したことに感謝する、そういう手紙になっています。マケドニアからコリントへということでパウロはマケドニアからそのまま足を伸ばしてコリントに行きます。これがパウロの第3度目のコリント訪問ということになるわけですね。最後のコリント訪問では以前とは違って、まあ、2回目は本当に短期間だったんですけれども最初は2年以上いるわけですからこの3回目は3ヶ月の滞在でした。そしてコリントの教会の状態を見てそこからパウロはこの第3次宣教旅行を終えるべくエルサレムに向かっていくということになるわけですね。でこの3度目のコリントの腕の訪問のことは使徒の働きの20章の1節から3節のところに書かれています。ですからほんの少しだけ言及されていますので第2の訪問と第3の訪問というのがほとんどわからないような形になっていますけれども聖書を注意深く読んでいただければそのことは記されています。そこで今紛失した2通の手紙について触れたわけですね。どんな手紙が紛失したのか、どうもこれはコリント人への手紙の第1と第2の中に混入した可能性があるんですね。 最初の前にあなた方に送った手紙、これは一体どんな手紙であったのか、その内容というのは誤解を招いた、その結果誤解を招いたということが分かりますから、非常に厳しいメッセージであったということも分かります。で、実は学者たちの中にはこの紛失したといわれる前に送った手紙がコリント人への手紙の第26章の14節から7章の1節に紛れ込んだという解釈をしている人たちがいます。おそらくこれは正しい見解ではないかと思います。これは私たちがコリント人への手紙の第2次進むときに、そのことに関してはもう一度振り返ってみたいと思います。文脈構成、そしてその内容ですね、そこからこれが妥当と言える大きな要因があります。ですからおそらくこの前に送った手紙というのはコリント人第6章の14節から7章の1節までの間の手紙であった。ですからこれを読んだ後、このコリント人への手紙第1を読んでいけば順番としては成り行きが見えてくるのではないかと思います。さて、厳しい手紙ですけれども、これは問題を起こした人に対していさめる手紙ですから、攻撃的な内容、裁きの内容にもなるわけですね。非常に厳しい手紙が送られました。で、この手紙に関してもこれはこの最初の前に送った手紙ほどは確実ではないと言えるかもしれないんですけれども、可能性としては実はコリント人の手紙の第2の10章から13章の部分ですね、この最後の部分がどうもこの紛失した手紙、厳しい手紙の内容ではないかと言われています。で、もしこれがこの厳しい手紙の内容ではなく第2の手紙の延長で書かれたとすれば、おそらくパウロはコリントの教会を訪ねる前にまた問題が、テトスがもう問題が解消したと言って戻ってきたんですけれども、その後また問題が起こったっていうことになるわけですね。そこでそういうような内容からおそらくこの厳しい手紙の内容がここに紛れ込んだと見る方が妥当ではないかと思います。というのはコリント人第2の手紙は喜びの手紙なんですね。その最後に決して喜びではない内容が付け加えられたような形になっています。ですからこれも失われたと言われている厳しい手紙の内容の一部が、それ全部じゃないですね、その一部がここに紛れ込んで編集された可能性は十分にあります。ということを頭に入れていただいて読み進んでいただきますと、この扱われている内容が非常によくわかるのではないかと思います。コリント人への手紙第1のテーマですけれども、今日はこのコリント人への手紙第1を学んできますので、そのテーマをここに挙げておきました。これはこのテーマは決して良いテーマではないというのは言い方がおかしいんですけれども、問題を提起させる内容であるんですね。これは私たちの今の教会に対してやはり主が語っておられることではないかと思います。ですからこのコリント人への手紙第1のテーマを頭に入れて自分を吟味する意味で読み進んでいただくといいのではないかと思います。テーマの一つは教会内に異なる2つの道、滅びに至る道、救いに至る道を歩んでいる者たちがいるという内容なんですね。教会内に滅びに至る者たちと救いに至る者たちがいる、これはとんでもないことですね。ありえないことのように思えるんですけれども、実はそのことが扱われています。そしてこれはコリント人への手紙のテーマの一つになっているんですね。次は奥義の管理人に要求される生活姿勢とその報酬について書かれています。 これはコリント人への手紙の第1の3章に書かれています。ここの解釈は非常に、大切です。間違って解釈するととんでもないことになるわけですね。でここでは報酬を分ける2通りの土台があることを語っています。金銀宝石、これが1つの土台です。2つ目は木草わらですね。この2つの土台、果たしてあなたはどちらに、あなたの信仰生活を築き上げていますかという、問題になるわけですね。で両者とも火で精錬されます。1も2も火で精錬されます。明らかなように火で精錬されたら2の方は全部消えてなくなりますよね。でも金銀宝石というのは火によっても本物が残るんですね。ということは火で精錬されて進化を試された結果どうなるか、1は清められて報酬を受けるというのが1の土台に信仰生活を築いた者たちということですね。では2はどうなるか、木草わらもすぐに燃え尽きて何も残らないんですね。報酬を受けないということです。何も報酬を受けないんです。でもその後のメッセージ大事ですね。その人自身はかろうじて救われるんですね。イエス・キリストはご自分のもとに来た人たちを責任を持って最後まで救いに導く、これが聖書が語っていることなんですね。ですからよほど自分からイエス・キリストを捨てない限り、一生懸命やった結果何も技はないけれども、でも最後の最後までイエス・キリストを救い主として信じ続けた、そういう人に対してはまだ神の憐れみ、救いは残っているということですね。このメッセージは非常に大きな救いです。もしこれがなければ、技によって救われなければということになってしまい、聖書の真理から外れてしまうんですね。聖書が語っていることはイエス・キリストが十字架上でなされたことを信じる、そのことによって私たちは救われるんですね。私たちの努力技では一切ないんですということを頭に入れていただいて読み進んでいただきますと、このコリント人への手紙のメッセージがはっきりと分かってくるのではないかと思います。教会にとって非常にこれは重大な問題です。でこの最初のテーマの、教会内に異なる2つの道があるというのは、これは詩編の第一編を読んでいただきますと、詩編の第一編は特に神の民に向けて向けられたものではありません。一般の人に向けられたものですけれども、この世には2つしか道がないということをはっきり語っている箇所ですね。滅びに至る道か救いに至る道か、神を見出さなければ滅びに至る道である、これ詩編が語っていることです。非常に似ているんですね。ですからこのコリント人への手紙のこのテーマを思うとき、詩編がおのずと思い出されます。もしかしたらパウロもこの詩編のメッセージを頭に抱いて、そしてこのコリント人への手紙を書いたのかもしれないですね。とにかく私たちの前には2つしか道がないということですね。さてこのコリント人への手紙の第一のテーマはそのような形で今2つ述べましたけれども、実はこの裁きに関する教えというのをどうしても学んでおく必要があります。ご存知のようにパウロはこのコリントの教会にいろいろ問題を見出して、その問題解消のために手紙を送ってるわけですね。ということは教会内の裁きという問題が出てくるんですね。で私たち愛するイエス・キリスト、愛の神イエス・キリストは決して裁かない、ですからもう教会に連なっている限り安泰というふうに思い込んでしまっているところがあるんですね。それはある意味では本当なんです。イエス・キリストを信じることができる者には、救いが与えられています。でもイエス・キリストの首輝きを担うということを忘れがちなんですね。首輝きを担わなければならないんですね。首輝きということは掟っていうことです。全く解放されて何をやってもイエス・キリストを信じればいいというものではないんです。そうではなくイエス・キリストを信じるのであれば、イエス・キリストの掟を喜んで受け入れることができる状態であるという前提ですね。そういった意味で教会の中でも 裁きに関する問題が当然扱われることになるわけですね。そこで最初にこれからコリント人の手紙を進んで学んでいきますと、どうしてもこの裁きの問題に直面していくんですね。ですから最初にこの裁きに関する教えをまとめて挙げておきました。聖書には裁きに関して一見矛盾する教え示唆があります。どのような矛盾かと言いますと、裁くなと語っている政府がある一方で裁きなさいという政府もあるんですね。ですからそこら辺を私たちは自分の責任においてどのようにそれを解釈しているか、これ非常に重大な問題なんですね。まず、この解釈に関してですけれども、裁くなと教えている政府実にたくさんあります。随分たくさんありますので、ここには2箇所だけを挙げておきました。マタイの福音書とローマ人への手紙ですね。裁いてはいけません、イエス・キリストの教えの中に裁いてはいけません、裁いてはいけません、何度も繰り返されているんですね。ローマ人への手紙、ここに挙げておいたのは2章の1節からのところですけれども、信じる者たちへの戒めが書かれています。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下していますという箇所ですね。ということは裁くな、安易に裁くなということですね。それから裁きを認めている政府に関してですね、裁きを認めている政府もたくさんあるんですね。コリント人への手紙の中にはそのような政府がこれからも出てきます。ここに挙げておいたのはやはり2つ、マタイの福音書とヨハネの福音書からですね。マタイの福音書の18章のところでは、もし誰か罪を犯している兄弟がいたら個人的にまずその問題を扱いなさいというふうに書かれているのがこの箇所なんですね。個人的に問題を扱って、もしその兄弟がその自分の罪に気がついてそれを認めて、それを悔い改めて、その姿勢を正せばもうそれで問題は解消なんですね。ところがそうでない場合ですね、そういうことがずっと書かれているのがここの箇所ですね。それからヨハネの福音書の7章のところでは、この正しい裁きを行いなさいということが書かれています。適当に上辺で、ですからいろんな評判とかこの世的なこととか、そういった根拠のない上辺だけで人を裁いてはいけない、でも正しい裁きは行いなさいというのがここの箇所なんですね。となってきますと、特定の状況下では裁きが認められるということを聖書は語っているようです。そこで聖書の もちろんもっと他にいっぱいありますので、これから皆さんご自分で見つけ出していかれるのではないかと思います。そこで聖書の原則について触れておきます。これ非常に大事ですね。神はどういう方であるか、それを知ることが鍵になります。神は裁きつかさであり支配者である、つまり支配するものであり裁くものである。この2つの権利ですね、それを神は兼ね備えておられるということになりますね。権威って言った方がいいですね、権威ですね。で、私たちは三権分立の国家体制に慣れています。三権分立、立法、司法、行政ですね。立法、司法、行政、これが3つに分かれています。兼ね備えることはできないんですね。でもこれは私たちこの人に与えられた掟なんですね。つまり不完全なものは全部を兼ね備えて正しく裁くことはできないんです。ですから神にはそれはできます。でも生身の人間にはそれができないので、このように三権分立という制度が人の知恵から生み出されたということが言えるのではないかと思います。ですから私たちはこのように分立しているということに慣れていますので、兼ね備えるという感覚がどうしてもないんですね。でも聖書では支配と裁きを切り離してはいません。支配するものは裁くものなんですね。 つまり司法と行政が一緒になっています。そして神はまた掟を作られた方でもあります。立法者でもあるんですね。ということは神は立法、司法、行政全部を兼ね備えた方ということになるわけですね。聖書では支配と裁きは密接な関係で語られています。切り離すことができない。ですから、聖書がこの命じて、例えば王に、王として神が定められたものに対してはこのことを要求しているんですね。非常に厳しいですね。生身の人間でありながら神の掟が要求されているということになるわけです。裁きの主要な目的は何か。これは懲らしめではありません。正しいものを守る、これが裁きの主要な目的なんですね。ところがなぜか私たちの世では、この人を裁くことに重点が置かれてしまっている。正しい人を守ることではなく、告発して人の弱さを暴いて、そして裁く、それが何か裁きの主要な意味みたいに捉えられているんですね。でもそうではないということになります。で、この創世記などまた詩編などを見ますと、この裁きと支配、そういったものが王に任せられたことであるということがよくわかります。で、例えばアブラハムは創世記の18章のところで、神に抗議を申し込んだときに、ロトが住んでいるソドム・ゴモラの裁きに関してですね、神は全世界を裁く方です、その方は抗議を行われるべきではありませんか。ですから支配の仕方に関しても、この抗議をしているわけですね。こういったところからもアブラハム自体が神は全てを兼ね備えておられる方として語っています。そしてアブラハムではなくだけではなく、イスラエルの獅子たちですね、王がない時代獅子が、この定められた、その時に獅子というのは裁き司なんですね。つまり支配すると同時に裁くものとして獅子が使わされています。そしてその延長が王政に入っても王の役割なんですね。イスラエルの王というのはまず神を恐れなければならない。なぜこれが前提になるか、それは神を恐れる者は正しい裁きができるからということなんですね。ですからその王には、支配、民を支配することと裁くことが任されたわけですね。もし、王に他にこの文献があるとしたら、これは預言者、そして、この祭制度の司祭ですね、それから王という3つの文献なんですね。預言の役割、そして祭司の役割、そして王の役割。神ははっきりと王であっても祭司の役割は預言者の役割に、この自分が出しゃばってその役割に入ってはいけないということを語っているわけですね。ですからもしそのような王でありながら祭司の仕事に口を出した、あるいは行動を起こした者はすぐに神の裁きが下ってますね。そういった意味で聖書の語る三権分立としたら、預言者、そして司祭、祭司、そして王ということになります。イスラエルの司たちも王たちもとにかく修行の地が与えられて、それを支配し、そしてその修行の地に住む民を公義で治める、そして裁くということを、その役割の権限を与えられたわけですね。ですからこの原則というのは、実は私たち神から責任をもし何か委ねられるとしたら、そのもの全てにこの原則が適用できるということになります。ですから私たちも新約の神の民として、もし神から役割を担わされたとすれば、この立場に立たなければいけないということですね。同じように適用されます。鍵は正しい裁きが下せるなら、神はその人に裁きを任せられる。神を恐れる者は正しい裁きが下せるはずというのが聖書の前提です。ですから神を恐れない王であったとしたらどうでしょうか。そこから外れてしまうということですね。 ですから何が何でも裁き行う者、そして支配する者は神を恐れなければならない、神との正しい関係に生きていなければならないということになります。神は各々の人にそれぞれの持ち場を与えられました。私たち一人一人に神からの重要な使命があります。証明があるんですね。私には高校の証明が与えられてないということをよく聞きますけれども、他の人の証明と違った証明が何か与えられているはずなんですね。それを見つけることは自分に与えられた賜物を発見するという意味でもあります。そのように持ち場が与えられていて、その持ち場において裁く権威が与えられています。自分の持ち場以外の領域では裁いてはいけないのですが、与えられた権限の中、持ち場の中では裁くことができるということですね。これを覚えていただきたいと思います。ここにルカの福音書の12章の13節から14節を挙げておきました。これはもう皆さんよくご存知の遺産相続のことを求めた、キリストにアドバイスを求めた青年のことが書かれている箇所ですね。ルカの福音書の12章の13節から14節のところですね。群衆の中の一人がイエスに言った。先生、遺産を私と分けるように私の兄弟に言ってください。するとイエスは彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのですか。非常に単純、そして明快なお答えなんですね。キリストが言われたのは、この世の法廷、サンヘドリン、イスラエルの人たちにとっては議会ですね、一番権威のある最高議会、これサンヘドリンですけれども、サンヘドリン長老たちに、この問題ですね、遺産相続の問題は全てその権限が委ねられていました。ですからイエス・キリストがおられた時代、この世の法廷サンヘドリンがあり、長老たちが役職についていたわけですね。ですからキリストはその人たちにその問題を尋ねなさいと言われたんですね。他人の権限を侵さない非常に明確なお答えですね。このような形でキリストは人の権限、人に与えられている権限を侵さないこと、明確に教えられました。ですから私たちもこの教えに習うべきということが言えるわけですね。持ち場以外の領域、私たちの持ち場以外の領域に関しては、裁くことのできない領域、裁く必要のない領域があることをわきまえる必要があります。私たちは何でもかんでもイエス・キリストの掟によって、聖書の掟によって、出しゃばって裁けばいいというものではないんですね。こういうことをしますと、例えばモーセの例がありますね。出エジプト記でモーセが当時王位継承者であった時に、自分自身はヘブル人でした。そのことをモーセはすごく意識していたわけですね。ヘブル人の奴隷が争っているところにモーセが介入したシーンがありますよね。これがヤブヘビになるわけですけれども、結局モーセとしてはもういたたまれない気持ちでそこに介入したわけです。でも奴隷の側から見ればモーセは権威の地位にある、エジプトの高官なんですね。同じヘブル人っていう感覚はないわけです。ですから混乱に陥ってしまうことになります。そして翌日、そのことでモーセが逃げなければいけないような状況に追い込まれることになったわけですね。これは自分の持ち場を超えて裁く必要のない領域に口出しをした結果なんですね。ですから聖書はこのような形ではっきりと自分自身の領域がどこであるかということをわきまえなさいということを語っています。自分自身も知らない自分のこと、実は一番自分のことを私たちは知らないんですね。自分のことが分かっていないんです。その自分のことも分からないのに、他の人の隠れた心の中にある思い、動機、 そして価値観ですね、そういうものをどのようにして私たちは知って裁くことができるかということになるんですね。全然違う思いが他の人たちの心の中で起こっているかもしれない。でもそれを無視して上辺だけで裁くとしたらとんでもないことになるんですね。ですからこのことをわきまえて、この領域に関しては神だけが裁きつかさであるということをしっかりと明記することが大事です。コリント人への第一の、コリント人第一ですね、4章の4節のところに、非常に、有名な箇所ですね。私にはやましいことはありません、少しもありませんが、だからといって、公正に裁くだからといってそれで、義と認められているわけではありませんというこの箇所ですね。私を裁く方はこれはまさに、自分では悪いことをしたとは全然思っていない、つまり自分のことがわからない、自分は正しいと思っているわけですね。でもそれで自分が正しいと判決が下せるわけではないということをパウロは語っているんですね。なぜなら全て心の中も見透かしておられる神だけが裁き主であるからということですね。自分はそういった意味で自分のことを裁くことはできないわけです。見分けることができないわけですね。裁く責任を自分はこの領域に関しては持たされていないので神にお任せする必要があるということになります。非常に問えたメッセージだと思います。このような形で私たちは自分のことがわからないので、全て自分をも含めて人を簡単に裁くことはできない。まず神にそのことをお委ねする必要があります。そして聖書が語っていることは、神は私たちがどのような行いをしたか一つ一つ全部ご存知です。一つも漏らさず見ておられます。ですから正しく神は裁いて私たちの行いに関して、報いを与えてくださいます。報酬を必ず与えてくださいます。ですから報酬が与えられるまでは神に代わって自分もそして人をも裁いてはいけないということになる。その必要がないんですね。で、私たちがなぜ人を裁くか、そして自分を裁くということは言うほどのことがなければないんですけれども、自分を正しいとするか、その理由はある意味で神を信頼していないからですね。そんなに時間が経ってしまったら神は全てを忘れてしまわれるから、今この決着をつけておかないといけないというふうに思う。ですから今決着をと焦る思いから人を裁いてしまうということがあるかもしれません。でも神はそのことをもう最後の最後までご存知です。必ず決着を神がつけてくださいます。ですから私たちは安易に裁いて新たな罪を犯さないこと、この方が大事ですね。忍耐がいりますね、それには。でもそのことを聖書は語っています。ローマ人の手紙の14章の12節から13節のところで、私たちは自分の行いに関して神に申し開きする時が来る、互いに裁き合わないようにしましょうということが語られています。申し開きをする時が来る。その時に私たちが人を裁いて罪を犯してしまっていたら、もう申し開きどころではないんですね。自分の罪だけを申し上げることになるわけです。ですから全てのことをご存知の神に委ねるという、これは神を信頼することができなければ絶対できないんですね。ですからまず神を信頼するということが大事になってきます。この安全策はじゃあ何かということになるわけですけれども、安全策は非常に簡単なんですね。何事をするにも神に栄光を期すようにしなさいという、これが私たちが罪を犯さないで神に依存していく、神を信頼していく生き方ということになります。神に栄光を期すように心がける、この精神を失わないということですね。これが信じ身旨を行う者に非難の裁きは下されないと神が語っておられる理由です。これも真理なんですね。私たちがもし神を信じて そして神の御旨ですね。いつもいつも何をするにも神に栄光を期すような生き方をしていけば、非難の裁きは下されない。これは神の約束ですね。ですからこの生き方をしていく必要があると思います。さて、裁く責任のある領域に関してですけれども、これはテモテ第1の3章の4節から5節、それからヘブル人13章の7節17節を見ていただきますと分かりますけれども、自分の管轄下に任せられた人たちに関する責任ですね。それが自分にあるということです。そして自分の管轄下、例えば指導者、牧者ですね、そのような人たちには群れとして、民が与えられています。個人個人を裁くのではなく、群れとして裁く必要があります。ですから教会でしたら、教会自体が間違った方向に行っていれば、その教会自体、群れとして裁く必要があるわけですね。個人個人ではないんです。その教会自体が何らかの罪の方向に走ってしまった、それがある特定の人のによるものであるということが往々にしてあるわけですね。その場合にはまずその特定の人には、個人的にその問題を提起する必要があります。そして教会自体としては間違っていることをはっきりと、語らなければいけないわけですね。こういう方向に行くことは間違いである、だから誰がその問題を持ち込んだということではなくって、今こういう傾向にあること自体が神の御旨ではない、だから群れはその方向に行ってはいけないという、そういう裁き方ですね。それをしなければいけないということですね。指導者には、群れの魂の見張りをし、神に群れの申し立てをする責任があります。指導者はそういう意味で責任が非常に重いということを覚えていかなければならないと思います。それではコリント人への手紙第 1章と2章を学んでいきたいと思います。まず1章の1節から9節だけをお読みいたします。あとは読んでいる時間がないので、もう読んだものとして解き進めていきたいと思います。コリント人への手紙第1の1章1節から9節まで、神の御心によりキリストイエスの人として召されたパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ、すなわち至る所で私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスにあって聖なるものとされ聖徒として召された方々へ、主はそのすべての人の主であり私たちの主です。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも私の神に感謝しています。あなた方はすべての点であらゆる言葉とあらゆる知識においてキリストにあって豊かなものとされました。キリストについての証があなた方の中で確かなものとなったからです。その結果あなた方はどんな賜物にも欠けることがなく、熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望むようになっています。主はあなた方を最後まで固く保って、私たちの主イエス・キリストの日に責められるところがないものとしてくださいます。神は真実です。その神に召されてあなた方は神の御子私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたのです。アーメン。このコリント人の手紙、おそらく教会に通ってらっしゃる方はもう何度も何度もこの箇所を読んで、もう分かっていると、このメッセージ分かっていると思っておられるのではないかと思います。長年信仰生活を送っていますと、聖書の箇所にはもう何十回あるいは何百回と触れているわけですね。そして私たちは自分たちの信仰がそれによって築かれているので、書かれているメッセージは全部分かっていると思いがちです。でもこの9節だけを取り上げても、パウロは随分重大なことを語っています。 果たして、キリスト者と称する方たちがどれくらいこのメッセージの内容を分かっておられるのか、少し吟味してみたいと思います。この9節までの箇所で、随分いろんなことが語られています。まず2節のところに、キリストの名を呼び求めているすべての人と共にとありますね。果たして私たちはイエス・キリストの名を呼び求めているでしょうか。私たちの信仰生活において主イエス・キリストの名を呼び求めているでしょうか。これが一つの疑問ですね。自問自答してみてください。他にもたくさんありますけれど、2つ目に挙げたいのは、5節のところに、キリストにあって豊かなものとされました。キリストにあって、実はこれは聖書の中にも非常に多く出てくる表現なんですね。キリストにあって、キリストにあって。ところが、この聖書に通じていない、そして信仰告白もしていない一般の人たちにはこの意味がわからないんですね。そして私が、安易にというか、そういう言い方に慣れていますので、キリストにあってとか、キリストのうちにあるとか、そういうふうに文章を綴りますよね。そうするとこれどういう意味ですかと何度も聞かれました。わからないんですね。実際そうですね。私たちは当たり前のようにキリストにあって豊かなもの、富んだものにされたとか、キリストのうちにあるという言い方を当たり前のように言うんですね。果たしてその意味をどれぐらい理解しているでしょうか。で、この5節は30節のところに出てくるキリストイエスのうちにありますと同じなんですね。キリストにあって、キリストのうちにある、つまりキリストとの関係に生きているものであるということですね。これがこの言葉の中に言い含められているわけです。ですからキリスト者仲間では当たり前のようにこの表現を用いるんですね。でも実際に説明するとなると、意外と難しいことに気づかれるのではないかと思います。さて7節のところでパウロは、私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望むようになっていますと語っていますね。果たしてどれくらい多くのキリスト者がイエス・キリストの現れを待ち望んでいるでしょうか。天国に行くことは多くの人たちが語ります。多くのキリスト者は天国に行く、天国に行くというんですね。でも現れっていうことはキリストが来られるという意味なんですね。私たちが行くことではないんです。果たしてどれぐらい多くのキリスト者がキリストの現れを待ち望んでいるのでしょうか。天国に行ってもしお会いするとしたら、決して現れという言い方はしないんですね。お会いすることを期待すると言いますね。ということは、こういった言葉が聞かれないということは、本当に福音が分かっているのかどうかという問題提起になります。そして8節続いて、パウロはこれでもかこれでもかと真理を語ってますね。福音の真理を、私たちの主イエス・キリストの日に責められるところがないものとしてくださいます。私たちはイエス・キリストを信じたから、もう救いを得た、天国に行くこと当たり前じゃないか。それなのにキリストの日に責められる、これどういう意味なのかということですね。果たしてこのことを意識して考えられた方おられるでしょうか。私たちはもう救われてるから責められることはない、裁かれない。でもパウロは責められることがないものとしてくださいますということは、してくださるような歩みをしなければいけないということを前提に語ってるんですね。9節のところ、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられた、交わりに入れられた、これはどういうことでしょうか。交わりに入れられた、教会に通うこと、十一献金を納めること、洗礼を受けること、交わりに入れられたということでしょうか。果たしてパウロはそういう意味でここで語っているんでしょうか。キリストとの交わりに入れられる、親密な関係に入るということですね。これはこれから、 この学んでいくとき詳しく見ていきたいと思います。果たしてどうでしょうか。今5つほど挙げましたけれど、皆さん問題として、疑問に思われたところ自分で自問なさって、あ、自分はそういえばそのことを分かっていないなと思われたところが終わりでしょうか。そうでしたらこのコリント人の手でしっかりと学んでいきたいと思います。さて、一章召されたで始まります。このパウロの手紙を見てみますと、何々された、召された、与えられたという受け身の形が非常に多いですね。ということは、救いというのは神からの一方的な行い、行為であるということですね。私たちがこれをした、あれをした、私たちの達成ではないということが嫌というほど語られています。私たちは召されたんです。良い行いをしたいから、自分はこうなりたい、ああなりたいと言って、自分がなるんじゃないんですね。神の証明を帯びるということが大事ですね。神から召された、だから私はここにいてこれをするということですね。それが前提となっています。パウロの人としての権威の源は神です。神がイニシアティブ、主導権を取っておられます。ですから、もし私たちの中で、私はこれもできる、あれもできる、聖書は分かっている、だから救いのために牧者となったというふうな考え方をしておられたとしたら、もう一度出直す必要があります。主が自分をそのように導いてくださったのか、主から示されて、もう自分とは無縁に、どうしても主の証明に応えたいと思ってそれをするようになったのか、そこら辺をもう一度吟味する必要があります。兄弟ソステネの名前が出てきますね。先ほどこのコリント人の手紙の概論のところで、3人のユダヤ人だけがの名前が出ているというふうに語りました。つまりコリントの教会で主イエスキリストを受け入れたユダヤ人はたった3人の名前が挙げられている。名前が挙げられているという意味ですから、もちろん名前の挙げられていないユダヤ人もいることはいたと思います。でも名前が挙げられている重要なユダヤ人3人のうちの1人、これがソステネです。ユダヤ人の改良管理者だったわけですね。そのソステネはイエス・キリストを受け入れました。コリントにある神の教会へ、この教会というギリシャ語はエクレシアです。教会、教会と言いますけれども、ギリシャ語に遡りますと、教会というのが一切建物とは無縁であることが嫌というほど分かってきます。教会、教会、まず教会と聞いて私たちが思うのは建物ではないでしょうか。 あそこに行けば教会がある、つまり建物を見て教会と言ってるんですね。でもギリシャ語は建物が教会ではないんです。これは集会のことです。そして70人訳聖書、これはギリシャ語、ヘブル語聖書が、ヘブル語が全部ギリシャ語に変えられたものですね。旧約聖書はヘブル語で書かれています。それもギリシャ語に翻訳された、これが70人訳聖書 LXX というふうに簡単に省略されますけれども、この聖書ではこの同じ用語エクレシアをイスラエルの民に用いています。つまり集会という時にその集まる場所でもないということですね。つまりそこにいる人たちが焦点ということです。つまりイエス・キリストの民イコール教会、それは私たちです。ですから内住のキリストが宿っているイエス・キリストを信仰告白した者、それが教会であるという聖書の箇所は正しいわけですね。このように私たちは解釈をしていく必要があります。生徒たちですね、生徒たち、これが教会ですから、今、パウロが語っているのはその建物、そこに人々が集まってくる場所ではないということです。そこに集まる人々に向けてメッセージを語っているわけです。そして、2節の後半ですね、私たちの主イエスキリストの御名を至るところで呼び求めている、皆を呼び求めているという表現ですね。この皆を呼び求めるという表現は、実はヘブル語聖書には何度も何度も出てくる非常に もう当たり前のように使われている言い回しなんですね。これは神ヤーウェに言及して語られています。つまり皆を呼び求めるとしたら神ヤーウェ、ヘブル語聖書の神、ユダヤ人の神を求める、父なる神を求める、これが皆を至るところ、皆を呼び求めるという意味になるわけです。ですからここであえてパウロが皆を呼び求める、つまりヤーウェを呼び求めることが主イエス・キリストを呼び求めることである、同等であるということを語ることで、イエス・キリストの地位、父にふさわしい、同じ同格であるということを語っていますね。神です。これはすごくパウロの信仰告白、福音の中で大事なポイントですね。イエス・キリストは神なんですね。ヤーウェです。3節のところで、恵みと平安があなた方の上にあるようにとあります。私たちは、ヘブル語でシャロームという言葉を知っています。イエス・キリストも弟子たちに安かれシャロームと言われましたね。これはヘブル語の挨拶言葉です。ただ安かれ平安であるようにという意味だけではありません。全部が体中、心、心もそして体も全てが健全であるようにという意味がこのシャロームなんですね。それと同じ、ギリシャ語での挨拶、これが恵みと平安、カレスとカイレインというギリシャ語が用いられています。この2つを用いることで、つまりシャロームという意味になるわけですね。この手紙ではとにかくキリストは主である、主である、ということが強調されています。そして私はあなた方に与えられたということで、神は私にも、神は与え、私も神から与えられた、あなた方にも神は与えられたという形で、全ては神に帰するものである、イニシアティブは神にあるということをここで強調していますね。ですから神がそのようにあなた方を捉えてくださったことを感謝していくということになるわけですね。そしてこの4節から8節に書かれているのは、実は恩寵によって神ご自身、つまり救いが約束されているというのがこの単位になります。4節から8節のところでパウロは非常に一生懸命語ってますね。ここの単位は神ご自身、そして神がくださる恵み、恩寵ですね。それによって信じる者には救いが約束されているというメッセージをここで語っています。そしてこの救いが再臨によって完成する、だからパウロは再臨を強調せざるを得なかったんですね。完成するのはイエス・キリストがこの地上に戻ってこられる時なんですね。もし戻ってこられなければ完成はない状態になります。救いは約束されています。でもそれを成就するのを見る、これが再臨なんです。ですから再臨を語らなければキリスト信仰は完成されないことになります。それぐらい重要ですね。8節9節のところで、7、8、9ですね、この再臨にものすごく強調が置かれているのはそのゆえですね。信仰があって救いが約束されても完成がなければ意味がないことです。7節のところで、賜物っていうのが出てきますね。まあ、ここでは実は賜物っていいますと、コリント人の手紙では、聖霊の賜物という意味でいろんな賜物が語られていますけれども、ここでは賜物イコール救いと考えていただいていいと思います。この文脈ではパウロは救いのことを語っています。神から素晴らしい賜物が与えられていますけれども、それは全部救いのための賜物ということですね。そして、まあ、キリストの現れ、先ほど触れましたけれども、この現れにはアポカリュプシスという、旋回、見通りのこのギリシャ語ですね、主の再臨に関して用いられる見通りのギリシャ語に触れました。そのうちの一つ、アポカリュプシスという言葉がここに用いられています。で、面白いことにこのアポカリュプシスだけは3つのギリシャ語の中でも、他の2つは イエス・キリストの書輪ですね、つまり御降誕にも使えることのできた表現なんですね。しかしこのアポカリプシスだけは、これは書輪に用いられることはなかったものなんです。ということは、ここのこの意味にはただ現れるだけではなくって、隠されていたものが全部あらわにされる。ですからイエス・キリストの御降誕においては、本当のこの王であるキリストのことは隠されていましたよね。でも再臨の主は王として裁く方として来られるわけです。このことが全て明らかにされます。ですからそういう意味でこのアポカリプシスだけはキリストの書輪には用いることのできない、この表現なんですね。キリストが現れる、つまり大輪に用いられる3つの用語の中でもこれだけは再臨だけに用いられる言葉です。ですからパウロはあえて再臨のことをものすごく強調しているということになるわけですね。そして9節のところの先ほどキリストとの交わりという言葉が出てきましたけれども、この交わりというのはコイノニアが使われています。教会というのはエクレシアであり、そしてコイノニアであると言います。これはギリシャ語ですね。ギリシャ語のエクレシア、そしてコイノニア、そしてヘブル語ではカハールです。カハールが実はこのヘブル語になるわけですね。これはこのコイノニアというのはコミュニケーション、イエス・キリストとのコミュニケーション、そして聖餐にも用いられる言葉ですね。主にある食卓に預かる関係というのは、これは親密な関係です。聖書の時代、敵の王と食卓を共にするということは、これは和解を意味します。つまり親密な関係がなければ食卓を共にすることはないんです。ですからある意味で食卓の場を借りて暗殺が起こるという悲劇がありました。ということは食卓を囲むということはもうそこは和解ですから、絶対殺害とかそういうことはありえないということが前提になっているんですね。それを欺くような形で暗殺が行われたということは痛ましいことですけれども、この主にある食卓に預かるというのがこのコイノニアということです。コイノニアの意味は親密なキリストとの関係です。ですからキリスト信仰って何ですかと聞かれたら、イエス・キリストとの親密な関係に生きていますということが一番正しい言い方ではないかと思います。教会に行っています、洗礼を受けましたということではないんですね。イエス・キリストとのこの縦の関係ですね、自分とイエス・キリストとの関係があるかどうか、そしてこの関係がある者たちが集まるところがエクレシアということですね。そしてそのおのおのはコイノニアの関係にあるということです。そして実節のところでいよいよこのコリントの問題にも触れていきます。仲間割れの問題ですね。分裂、派閥、そういったものが生じていたわけです。ですからパウロが語っていることは、キリストの体、つまりまあ教会、教会の一人一人がこのキリストの体を構成するわけですね。一人一人がキリストの各部位にあたります。ですから一人だけでは絶対完成できない、みんなが集まって一人でも欠けてはいけないわけですね。ですから一人の兄弟姉妹が苦しんでいれば、その人たちのために、教会全体が祈らなければならない。理由はここにあるんですね。全ての部品が完璧であって初めてその教会は完璧になります。このキリストの体、教会の一員を攻撃することによってキリストを悲しませてはいけない、これがパウロのポイントです。ですから攻撃するか云々ということに焦点を当てるよりも、こういうことをすることがキリストを悲しませることになるかどうか、この方が大事ですね。一人を攻撃して、つまはじきにしたり、みんなで、この軽蔑したりする、そういう行為がもし教会の中で行われたとしたら、果たしてキリスト体が喜びになるだろうか、キリストご自身がそのことに喜ばれたのか、このことを思いますと、私たちは何をすればよいのかはもうはっきりとしてくるわけですね。キリストを悲しませないようなことをしていくべきであるということですね。キリストに栄光を期するようなことをする、これが安全弁であるということを先ほど述べました。そのように生きていく必要があります。 そして、分裂はアポロにつくとかパウロにつくとかいろんなことがこの教会の中で、言われていました。でこれは誰から洗礼を受けたとか、どこの、今日でいうとどこどこの牧者の教会に集っているとか、どの牧者によって洗礼を受けたかという、そういうことですね。そしてそれを誇る、それがさも自分の力であるかのようにみなしてしまう、全部誤りです。ですからパウロははっきり言っていますね。洗礼はほとんど授けていない、もう数えるぐらいしかないわけですね。でそしてこれも例外としてそうしただけであって、自分の役割としてしたのではないということを語っているわけです。イエス・キリストご自身洗礼を授けることはご自分の従者にお任せになりました。直弟子に任せたとも書かれていません。つまり従者ですね。イエス・キリストを信じた者誰でもその役割を担うことができるんですね。キリストご自身は洗礼を授けておられません。聖書の中にははっきりとイエスの弟子が、洗礼を授けていたがという注釈までついています。キリストご自身は洗礼を授けておられないんです。ということは、もしそれを通して何かのすごい力が及ぶとかそういうものであれば、特定の人からの力が欲しいから人を選ばなければいけないことになるわけですね。でもキリスト自身がそれをしていない、しかしておられない、しかもパウロもそれをしていないということは、全くその洗礼を通して特別な力に、あやかるとかそんなものではないということがわかります。これはこの世の儀式として、行われるべきであるものということですね。さて、神の愚かさは究極的な矛盾語法ということで、挙げておきましたけれども、これは聖書の中にもう至る所にある、逆説あるいは背離と言われている、びっくりするようなキリストの教えですね。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚か、しかし救いを受ける私たちには神の力です。このことを通してパウロは言っていることは、十字架には人の完全な堕落と神の不変の愛が表されたということを言っています。つまり人の完全な堕落というのはイコール滅びです。神の不変の愛というのはイコール救いです。つまり十字架には全く相矛盾する滅びと救いが同時に表されているということをパウロは語っているんですね。ロゴス、言葉という言葉が、十字架の言葉、これはロゴスというギリシャ語が使われています。メッセージということです。つまり2つの排他的な領域ですね。この排他的な領域に関するメッセージ、滅びと救いが十字架に表されたということをパウロは言っています。そしてじゃあ滅びのメッセージを受ける者、救いのメッセージを受ける者はどのような姿勢を取るかで、ここで2つの道に分かれるわけですね。もう2つしか道はないということです。20節のところでは、知者はどこにいるのですかという問いかけで、この世の議論家、この世の知恵ということで、この世という言葉が2回出てきます。でもギリシャ語では違った言葉が用いられています。最初のこの世は、これはアイオンという言葉が使われているんですね。これはこの時代という意味です。この時代、イエス・キリストによって始まる洗礼支配の時代は、この時代の後に来る別の時代ということですね。あるいは言い方を変えれば、この世ではなく次の世ということになるわけですね。で、2つ目のこの世の知恵のこの世は、これはコスモスです。コスモスというのは秩序ある宇宙という意味です。ですからこの時代という意味で使われます。神は混沌から天地万物を創造されました。混沌から天地万物を創造された、それがこの秩序ある宇宙ということなんですね。で、ここから英語の、この化粧ですね、コスメティックスという言葉が発生しています。コスメティックス、化粧というのは混沌から秩序ある状態ですという、それが根本的な意味だそうです。面白いですね。まあ、そのように、パウロはこの世 というのを2つのギリシャ語を用いて語っています。今の世、つまりサタンが支配する時代に私たちは生きているわけですね。そしてこの世の知者というのは、これはギリシャ語のソフォスから、ソフォスですね、ソフォスなんですけれども、ソポスとも言われるようですね。まあいろいろこの時代によって読み方が違ってきているようですけれども、どちらも言えそうです。ソポスでもソフォスでもいいようですね。そして哲学という言葉は知を愛する、つまり知恵の愛というのが哲学なんですけれども、このソポスから派生したのがこの哲学です。フィロソフィア、あるいはフィロソフィア、フィロソフィアですね。まあどちらでもピと読むか、このフィと読むかで違ってくるわけですけれども、これが哲学なんです。つまりこの世の知恵から出たのが実は哲学という学問なんですね。そうなってきますと、この世に生きるのではなく、神、天を愛で神からの力によって生きるキリスト者にとっては、もし聖書に同意して読み進んでいくなら哲学は不要ということになります。この世の心しかないものにとっては哲学はいろんなことを語っているようですね。この世の知恵を語っています。でもそれは虚しい。伝道者の書を読むと、この世のものが、この世に源を置くものが非常に虚しいということを語ってますね。そして最後ソロモンはついに発見するわけですね。上から来たものだけが信頼に値し、そして永遠に残るものである。つまり聖書に同意して聖書を読み進んでいくなら、もう哲学から何の知恵も得ることはできないということです。全て必要な知恵は神から、聖書から与えられるということになるわけですね。この世が提供するものに信頼できるものは何もありません。21節のところでは、22節ですね、ユダヤ人が印を求めると、そしてギリシャ人は知恵を追求するということはもう何度も言い回しで語られていますね。このようにこの世の人はユダヤ人であっても、ギリシャ人であっても、そして異邦人であっても、やはり目に見えるものに執着するということが書かれています。しかしパウロが語っているのは、見えるものはやがて清せるものですね。揺り動かされて残るものは神から来る見えないものだけであるということです。それを知っている者は今それにしがみつくわけです。そのために聖書の学びはすごく必要ということになります。25節、なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。これは究極的な矛盾語法が用いられています。自己矛盾にある言い回しですね。矛盾してますね。神の愚かさが賢いと言っています。弱さが強い、これ矛盾語法を繰り返すことによって真理を語っている、その表現法ですね。これを矛盾語法、背離とか、逆説という言い方をします。おそらくパウロはエレミア書の9章の23節から24節に基づいて、この教えを展開しているようですね。神の愚かさは聖書に満ち満ちています。全聖書のテーマですね。ここに挙げておきました。ノアと箱舟ですね。箱舟によって全人類が救われる、愚かな、バカみたいな話というふうに思う人もいるかもしれないですね。それからロバの顎骨でペリシテ人を打ち負かしたサムソン、よりによってロバの顎骨なんですね。ロバというのはあまり、この尊敬されていない動物なんですよね。その動物の骨で、勝利をするということですね。それから3番目、このシリアの将軍ナーマンはヨルダン川に行って7回体を洗いなさい、そしたら癒される。バカみたいな指示ですね。それが神のなさる技です。それから 4番目は荒野で聖堂の蛇を仰いで民が癒されるという出来事が起こりました。疫病が、裁きによって疫病が下ったわけですね。その疫病から癒されるにどうしたらいいか、聖堂の蛇を仰ぐんですね。ある意味では仰ぐさえすればいいわけです。でも中にはそんな馬鹿げてると言って仰がなければ疫病で死んでしまったわけですね。ですからこういった神の、ここに神の知恵がどこにあるんだろうかと思わされるような 出来事がいろいろ語られています。それからエリコを陥落したその陥落法ですね、これも武器も何も使わないんですね。ただ最後に静寂を 7日間繰り返して、最後に急に一斉にこのエリコの古い城壁に向かって叫んだわけですね。そうするとすごい振動が起こりますから、現代科学ではその振動によって脆い壁が落ちるっていうことはもう明らかなんですね。でも当時はそんな科学的な知識も何もないんですね。ですからそういう意味で神の指示されたことは現代科学では証明できることですけれども、当時は誰もそんなことを知らなかった。ですからそういうことを指示したとすればバカみたいな指示っていうことになるわけですね。でもこれが神のなさる 技です。それから預言者ヨナと巨大な魚、ヨナはニネベに行きたくなかったので船に乗って逃げようと思ったわけですね。ところが巨大な魚、おそらくまあクジラではないかと言われていますけれども、飲み込まれて、そしてまた自分が行くべきところに戻されたという、まあこれも面白おかしいといえばですけれども、神の技なんですね。じゃあ究極的な愚かさは何でしょうか。これはゴルゴタの木の十字架ですね。罪人として十字架に貼り付けにされた、それが神の救いの手段であった。もう誰も考えられないようなことです。まあ、このように神はご自身の御目的を達成するために奇想天外な手段を用いられます。サタンでも考えいくつくことのできないような手段を神は用いられるということですね。26節のところで、兄弟方に召しのことが書かれています。ここでパウロが言っているのは選びは神である、そして神は全ての兄弟姉妹に御目的を持っておられるということですね。自分たちがではなくって神があなたを召されるということですね。ですから召された者はそれに従っていけばよいということになります。27節から29節のところで、知恵ある者を恥ずかしめるために神が選ばれたのはこの世で非常に愚かな者たちであったという、弱い者たちであったということが書かれています。キリストの11人の弟子たちは身分の低い者たちでした。しかし例外があったんですね。1人だけ例外でした。弟子のうち12人の弟子のうち1人はユダヤの紳士です。ユダヤの人紳士、熱心党という、政治団体に属していた知者なんですね。この世の知者です。誰ですか？ユダですね。ユダだけがこのカテゴリーに当てはまらないんですね。そのようなものがキリストの弟子の中に取り加えられていたんですね。これは神の御目的のためです。もう一人の例外があります。それはこの書を書いているタルソのサウルですね。サウルもこのユダヤの紳士ユダ以上に最高の知者だった当時の知者です。2つの文化圏ローマと、ですから、いわゆるこうラテン語ローマのこともよく知っている、ギリシャ語にも通じている、そしてヘブル語も分かるという2つの文化圏で教育を受けた大変な強力な指導者であったわけです。しかしサウルはイエス・キリストと出会った直後、それらすべてを自分がこの世で築き上げたすべてを無と見なしたんですね。全部を投げ捨てました。全部を投げ捨てたんですね。何もない状態でイエス・キリストに従ったんです。このサウル、パウルはこの世の組織にも属しませんでした。ですから当時直弟子たちが築き上げたエルサレム教会というのがありました。でもその流れにも属さなかったんですね。ただキリストとの関係で独自の単立のキリスト宣教を始めたのがこのサウルなんです。全てを捨てるということはコネも捨てるということですね。このようにコネクションを残していては何らかの形でその影響を受けることになるわけですね。サウルは賢くそれに生きています。30節のところでキリストイエスのうちにある、先ほども強調しましたけれども非常に謎めいた言い回しが語られています。これは信じる者は主イエスとの 親密な関係にあるという言葉がキリストにあって豊かなもの、キリストとの関係にあってっていうことですね。しかも親密な関係なんです。ただ教会に行っているだけ、ただキリスト者であると言っているだけではこの関係には至らないんですね。個人の関係です。これは自分とイエス・キリストとのこの垂直の関係ですね。これに生きるということ、これがキリスト・イエスのうちにあるということになります。内住のキリストとの関係に生きるということですね。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち私たちの義、清さ、贖いと並びました。 NIV の訳の方が分かりやすいので入れておきました。神の知恵イコール、つまり救いです。キリストに、イエス・キリストに表された神の知恵イコール救いということはこの、聖句に語られています。義と清さ、贖い、これはイエス・キリストが達成された救いに含まれるわけですね。つまり神の知恵イコールこれら、義であり清さ、そして贖い、すべてキリストによって達成されたことであるというのをここでパウロは語っています。そして31節のところでは、誇る者は死を誇るという形で、私たちすべては謙遜への召しを受けている。自分を誇る者のことは何もないんです。私が私がではなくて、主が主が、そして主が愛された兄弟姉妹があなたがという関係ですね。これが大事です。さて2章に入っていきます。2章の1節から5節のところでは、今神の愚かさについて語られましたけれど、それがまとめられています。1節から2章の1節から5節のところでまとめられています。1節のところで、パウロは自分が決意をしたということを語っていますね。神の証を述べ伝えるのに、もう優れた言葉、優れた知恵、つまり自分に依存するものは何も用いなかったということを語っています。パウロはアテネで教訓を学んだんですね。使徒の働きの17章のところで私たちは学びました。アテネに行って、パウロは知識人ですから、それを駆使して、このギリシャのアテネの歴史から語り始めたんですね。少しでもアテネの人たちの関心を得ようと思ったわけです。しかし非常に虚しい結果で終わりました。ですからパウロは今福音宣教について何を語るべきかということをしっかりと学んだわけですね。神が人類の救いのためにキリストにおいてしてくださったことを証しすること、神がしてくださったことを証しすること、よく教会の証しの中で私がこうこうこうして、あってこうしてこうなってという証しがありますけれども、証しという意味ではキリストがされたことを証しするのが本当です。私が私がではないんですね。そうなりますと自分の美談を語ることになってしまいます。でも決してそう簡単なものではないんです。証しで聞きますと、もう全てが完璧にいって順調にいくように聞こえます。でも現実問題は、そのような決意をしてもまだいろんな攻撃にあって心が揺さぶられるわけですね。そういう中でやはり証しをするとすれば、イエス・キリストの約束を語っていく、神の約束を語っていく、自分がそれに依存しているということを語っていく、これが本当の証しではないかと思います。パウロは福音の中心的真理をコリント人への手紙、この第1の、15章1節から4節のところで語っています。この福音によって救われるとまず打ち出してますね。キリストは私たちの罪のために死なれた、葬られた、3日目によみがえられた。簡単に言いますけれども、よみがえるなんてことは当時誰も経験したことがなかったわけですね。それはキリストにおいて起こったということを信じること自体、これは大変な挑戦であったということです。でもそれを信じる者は福音に預かって救われるものとなるということですね。そのことをパウロは中心的な真理として語っています。それ以外の余計なものは何も語る必要がないというのがパウロの立場です。福音以外を全て除外しています。3節のところに先ほども触れましたけど、弱く恐れおののいていましたという状態ですね。 パウロは体が非常に不調で不快で、懲らしめを受けて、もう本当に苦痛、懲らしめ、苦痛に耐えている状態で、やっと行き着いたのが、これがコリントなんですね。でしかも一人で寂しく、他の者たち、いつもテモテなどがそばにいたんですけれども、彼らは残ってマケドニアで、この教会を設立するために残ったんですね。そしてパウロだけが結局一人でコリントへ乗り込んだ。非常に心細い状態ですね。果たしてそこに何が待ち構えているか。そこで神の配慮がありました。つまり2人のユダヤ人にあったんですね。しかも同業者だったということで、全てが意気投合ですね。一緒に住んで生計を立てながら、パウロは最初のうちはユダヤ教のシナゴグでこのイエス・キリストを解釈し始めたんですね。聖書を通して、聖書、ヘブル語聖書、旧約聖書のここには実はイエス・キリストのことが語られている、そしてそのことが今成就したんだという形の解釈ですね。それをしたわけです。ところがまあそこから追い出されることになったわけです。でこのような状態の、パウロを力づけられたのは神ご自身なんですね。夢の中で、ビジョンの中でキリストが現れてパウロを励ましてくださったんですね。私たちも失礼します。そのことが期待できると思います。本当に追い詰められた時、キリストは全てをご存知です。ですから私たちをこのような形で励ましてくださるわけですね。5節のところでは、パウロの意図は何か、人の知恵ではなく神の力によって生み出された信仰を証しすること。人の知恵ではない、神の力ですね。神によって今日私はあるということですね。それを証ししていくこと、これを意図しています。そして、パウロはその後7節のところで、この世界の始まる前からあらかじめ、この福音、宣教というのが神の手段、神が誠の神を知らせるための手段として、イエス・キリストをこの世に送られる、そしてキリストによる救いを示される、これが初めから定まっていたということを語ってますね。福音は人の堕落後の結果論ではありません。うまくいかなかったから、じゃあ今度はこういう形で神が手段を与えるという、そんな類のものではないわけですね。あらかじめか定められたということが語られています。つまり最初から神は、全てをご存知の神は、この計画を立てられたということです。神の奥義、つまりイエス・キリストによる救い、この愚かさですね、神の愚かさによる救い、これはこの世の目からは閉ざされています。隠されているんですね。救われていないこの世はそれを見ることはできないんです。でも目が開かれたもの、それは救いを得たものですね。目が開かれて、この馬鹿げた、逆説背離、矛盾、すべて分かるようになるわけです。そして実節のところでもまた掲示されたという言葉が使われていますね。御霊によって掲示された、主導権は神にあるということです。そして神の深みにまで及ばれるという形で、人には理解できないことが御霊によって知らされる。この御霊はイエス・キリストを受け入れた者の一人一人のうちに住んでおられます。ですから全ての人がこの御霊からの知恵、そして悟りを得ることができるということになるわけです。このような形でパウロはこの聖霊によって私たちが賜物も与えられ、そして思い、洞察、見通し、全てが与えられ、導かれることを語っております。御霊によって実は神の真理であったものが人の真理に移動している過程ですね。これが9節から15節のところで実は語られているんですね。真理というのは神が持っておられた神の真理です。ところがこの父から聖霊が送られて、信じる者のうちにこの聖霊が内住されることを通して、この 神の真理が、信じる者の真理へと移動したんですね。今あるは上高いところにある真理であった。それが今私たち全ての者のうちにその真理が宿ることになるわけですね。この過程を9節から15節でパウロは語っています。その中で12節の私たちというのはキリスト者です。そしてこの世の霊というのはサタンですね。キリスト者に対抗するものは神の霊に対抗するサタンということになります。13節のところでパウロはいろんな形式を用いてパウロは語っているわけですけれども、語彙もさまざまな語彙を使っています。そして言い回しもいろいろあります。このすべてこれは聖霊がパウロに教えられたことによって、パウロがそれを用いて真理を伝達しているということになります。つまり私たち一人一人にも神がパウロに与えてくださったように、その人その人独自のその経験から生み出される、そういうものから出てくる独自の形式、語彙、言い回し、そういうものが与えられる。それを通して私たち全てのものが全ての人たちに真理を語っていくことができるということになります。このように聖霊の働きによって全てイエス・キリストを信じるものは用いられるということですね。全てのものが用いられます。ですから、自分の体験、この世での体験を生かして、そしてそれに応じた形で神はいろんな手段を与えてくださいます。伝達手段ですね。それを大いに用いていく必要があります。人を真似る必要はないんですね。自分独自の生き方で、人々にこの福音を伝えていく必要があります。14節のところで、この世だけしか眼中にない人生には聖霊のことは全く愚かで、その人の心に占める場がないということを語っていますね。しかし一旦開眼すれば全ての目が開けて、私たちは神の視点からものを見ることができるようになります。15節のところには、御霊を受けていない人には霊的な人を判断する資格がないという形で語られていますので、人を裁くという問題に関しても、この世が御霊を受けている神の人を正確に裁くことはできないということが言えます。そのことを頭に入れていただいて、この世からいろんな非難を受けたり軽蔑されたりするようなことがキリスト者にはこれからますますその時代に入りますから多くなってくると思います。でもこの世の批判眼はこれは神の目から視点からのものではないわけですね。ですからそれに打ち勝っていく、それを受けてもそれによって心を動揺させることがないような強さ、それを神によって主からいただいていく必要があると思います。ですから信徒は未信者の意見には従う必要がないということをパウロは語っています。全く領域が違うわけですね。私たちは神からの指示に従って生きていく必要があります。でもこの世の指示に従う必要はないということですね。でもそれはこの世の体制に反発するかどうかという問題ではありません。これは信仰の問題に関しては特にこのことは大事です。でもこの世に生きている限り、この世に従順であることも、これはまた別の問題として非常に大事ですね。そして他の人の信仰生活の支配者になってはならないということも同じ意味で言えます。自分との関係で生きる、でも自分の原則を他人に適用してはいけないということです。違うんですね。ですからその人には神がその人に示された原則があります。そしてその人がそれに忠実に生きていく限り、周りからその人のことを批判することはできないということになります。16節のところで、生まれながらの人、14節に生まれながらの人という言葉がありますね。まだ神を経験していない生まれながらの人は神の心を知らない、これは前提になっています。しかしキリスト者は御霊によってキリストの視点から物事を見ることができるようになるということですね。ですからこの世の人と、神の霊によって神聖体験をしたものとパウロは全く別個の存在として見ています。同じこの世に生きるわけですけれども、 生きている世界が違うんですね。でもこの生きている世界は違うんですけど、霊の領域が違っても、この世に生きている間は肉の体がありますから、肉の体の掟、肉の体が要求することには従っていかなければいけないということですね。このような形で少し最後は走りましたけれども、これからこのコリント人への手紙を通していろんなこの基準ですね、どのように自分たちを評価していくか、その基準を学んでいきたいと思います。次回は先ほど説明しましたけれども、2019年、大変な時代に突入しています。それを聖書的にその行く先ですね、解釈をしていきたいと思います。それでは今日はここまで。